皆さんこんにちは。 TLS ポッドキャストへようこそ。佐藤愛です。お元気ですか？ TLS ポッドキャストはプロの現場から健康なダンス生活を応援する情報サイト、ダンサーズライフサポート .com のブログ音声バージョンプラスポッドキャストだけの裏話などを毎週金曜日にお送りしています。ダンサーに必要なスタミナシリーズを5月のポッドキャストでは取り上げてきましたが、いかがでしたでしょうか？最終回の今日はスイミングについてです。スイミングというと日本では夏場だけがスイミングスクールに通わなければいけないイメージがありますが、メルボルンに来て私が驚いたことの一つに、行政が運営している結構安くね行けるジムがあって、その中にはプールやお風呂みたいに温かいお湯の中に入れるもの、サウナやスチームルームがあることでした。住んでいる場所によって違うかもしれませんし、海外全てではないとは思いますが、芸能人がジムに通うんじゃないのと思っていた私にとって、近所のおばちゃんたちがおしゃべりに行く場所の一つであったことに驚きは感じました。ということで本文です。ダンサーにおすすめな有酸素運動、ホリデー中の体力作り、オフシーズンのトレーニングのために2013年には縄跳び、2017年にはランニングについてを書きました。今年2019年はスイミングについて。なんだか何年かに一度こういう記事を書きたくなるみたいですね。水泳のデメリットはプールがないとできないこと、生理の時はちょっと嫌かもしれないし、化粧や髪とか時間がかかるっていう人もいるかもしれないよね。それはランニングの記事で説明したから飛ばして、今日は夏だし泳ごうかなという人のために。ダンサーに有酸素運動をおすすめしている最大の理由は安全に踊るため。体力スタミナがあったら着地で失敗というリスクや、フラフラで集中できなくて怪我というのも減らせます。発表会の練習が増えたら、コンクールの練習になったら、講習会やインテンシブトレーニングをしたら怪我するとか痛みが出てくるとかっていう子いますよね。もちろん体の使い方が正しくなく、そのまま量を増やして踊っちゃったからというのも理由の一つではありますし、体のケアやスケジュールのバランスが良くないということもよくあります。がレッスンよりも長く難しいテクニックの練習をするリハーサルに対応できる基礎体力がそもそもないという子も多い。特に発表会やコンクール前に変なダイエットをしている子たちも多いのでね、入ってくるエネルギーが減り、使うエネルギーが増えたら筋肉の修正ができなかったり、集中力が落ちたりする原因になります。水の中で動くっていうのは大変だから、いいトレーニングになるのですが、ダンサーにとって特に舞台前で怪我をしていたりリハビリ中だったら素晴らしいトレーニング方法なのね。関節に負担がかからないので怪我の悪化リスクがほぼゼロってなれるし、踊りと違った体の使い方なのでクロストレーニングとして最適、水圧がコンプレッションになるのでリカバリーにも向いてるなんていうメリットがあります。ダンサーの怪我は腰から下、特に膝下に集中していると言われます。その部分にかかる負担は水の中ではほぼゼロ。ランニングや縄跳びはそのような怪我をしている時におすすめできないけれど、スイミングだったら大丈夫なんだよね。ただし足首の後方インピンジメント、つま先を伸ばすとアキレス腱の奥のエリアが痛い子はちょっと工夫が必要です。バタ足では水がつま先を伸ばす方向に働いてしまうので、インピンジメントを感じる人もいるかもしれません。その場合、平泳ぎや水の中で走る、歩く、つま先を伸ばさずにジャンプするなんていう動きだったら OK です。プログラムに関しては記事の後にもうちょっと説明しますね。クロストレーニングっていう言葉を聞いたことがありますか？専門の競技以外にも多種目のトレーニングを取り入れていくということ。フィギュアや水泳では陸トレと言われるようなやつね。バレエの動きではないエクササイズをすることで体は鍛えられるし、ターゲットにする筋肉をトレーニングはできますが、バレエと同じ方法で使わないから、ウェアンテアと言われるような同じ場所ばかり使うことで出る痛み、オーバーユーズの怪我、バランスの悪さというものを修正することができます。泳ぐという行為は地面と水平で行われるので、そしてバレエの動きではないので、スイミングは立って踊るバレエの良いクロストレーニングになるってわけね。コンプレッションとは圧迫するという意味の言葉なんだけれども、コンプレッションギアとかタイツとかはスポーツ選手やバレエダンサーがリカバリーに使うアイテムの一つでもあります。踊った後、筋肉を使った後の血液は老廃物を多く含むので、それをクールダウンで心臓に戻し、酸素と栄養いっぱいのフレッシュな血液を使った筋肉に送ってあげる。そうすることで疲労回復も早くなるっていうこと。長いリハの後、人を泳ぎすることでコンプレッションとアクティブリカバリーを一緒にできちゃうのさ。もしくはリハでずっと立ってたから、ほらコールドとかだとありますよね、踊ってないけど立ってるってやつ。その場合、むくみ解消のためにもいいかもしれません。 なぜか睡眠をするときに気をつけたいことは、先ほど挙げたインピンジメント系の怪我の子たちはつま先の方向に気をつける必要があるけれども、他にもこんなことを気をつけてみてください。 1. 泳ぎの種類をアレンジ。クロールは肩を前に動かす動き、バレーでは肩を開きたいのでクロールばっかりにならないように気をつけた方がいいかもね。例えばクロール2往復と背泳ぎ3往復とか、肩の方向に気をつけてみてみましょう。肩幅が気になるとか、肩に筋肉がつきたくないという人の場合、まずは毎日でもない水泳でそんなに肩の筋肉がつくのかという疑問を置いといて、悩みすぎて泳ぐのが嫌なんですとかなるくらいだったら、ビート板使ってください。そしたら足だけ使えるでしょ。また足すると太もも太くなりませんかという人も、アゲイン、そんなに簡単に筋肉つくのかっていうことは置いておいて、内もも、内転筋でビート板を挟み、バタフライのキック同様、ハムストリングスフォーカスのマーメイドみたいな蹴りをしても OK だし、しかもビート板で腕を使わないとしても結構です。が、変な人に見られるのと、進みはかなり遅くなりますが、そうしたら筋肉が大きくなっちゃうなんて、心配しないでできるんだったらどうぞどうぞ。目的は早く泳ぐプール界のスターではなくて、ダンサーの有酸素運動なんだから、それで気持ちが楽になるんだったらそうしてくださいませ。2. 私泳げません、だからできません、な方の場合、水の中で走ってください、歩いてください、スキップしてください、ギャロップしてください、後ろ走りしてみてください。泳がなくても水の中でできることはたくさんあります。 3. 水分補給には気をつけて。水の中に入っていると汗をかいても気づかないし、喉が渇いた感じもしないのね。だから意識的に水分補給をしてください。水分が体にないと筋肉は硬くなりがちだし、多くの人は夏場に泳ぐ機会が増えると思うから、そもそも体の中の水分量がね、暑い日外歩いてきてとかで少ない可能性も考慮してね。 4. 海外に住んでる子たちへ。日本の場合、高級マンションにしかプールがついてないなんてイメージがあるかもしれませんが、海外の場合、住んでいるアパートにオプションでプールがついてることがあったりします。ホテルのジムについている場合や、お友達のお家にあったりします。あとね、自治体がやっているスポーツクラブにもついていたりします。いろいろと検索して自分の近くに泳げる場所があるかチェックしてごらん。結構いっぱいあって驚きますから。最後に、こんな感じができるんじゃないというダンサー向けの水泳プログラムを書いておきます。ただこれは怪我していないよというのが前提です。1往復イコール25メートルプールを往復だと考えてくださいね。ウォームアップとして、歩くを1往復、走るを1往復、インターバルトレーニングとしてクロールをとっても速く行くっていうのと、ゆっくり平泳ぎで戻ってくるというので1往復と考えて、それを3セット。コンディショニングとして、内転筋のところにビート板を挟んでキックするを3往復と、背泳ぎを2往復で肩をオープン。クールダウンとして横歩き1往復、アクアバレーでプリエ1番2番3番ポジションをやってみる。もちろん各ステップの合間に水分補給をしてください。この夏チャンスがあれば試してみてくださいね。いかがでしたか？ポッドキャストの冒頭で、ジムは芸能人が行くんじゃないのなんて思っていたと言いましたが、最近は日本でも一般の人たちもアクセスしやすい水泳の施設が多いようですね。まあコロナの影響もあるので、国や行政の指示に従うのは大前提ですが、ダンサーにはとってもおすすめなので、チャンスがある方は今日の一番最後にお話したプログラムをどうぞ。下手なトレーナーやインストラクターにつくよりは自分で泳いだ方が効果があったりもします。いやいや、うちの周りにはそんな施設はありませんよという人は、ネットさえあれば、そしてネットがあるからこのポッドキャストを聞いてるんだと思うんだけれども、 DLS がやっているボディコンサークルを使ってあげてくださいね。ピュアなスタミナというエクササイズではないかもしれませんが、筋持久力を育てるエクササイズは毎週たくさん入っています。ということで、今週のポッドキャストはここまで。来週はアイママ、私のお母さんを題材にしてお話ししていきますので、お楽しみに。ハッピーダンシング、佐藤愛でした。